ネマアイラジオ、人生を変えた3本の映画。長い人生何かに影響を受けて人生変わったなという出来事がたくさんあると思います。友人との出会いや趣味との出会い、美味しいグルメなど、様々な出来事やものに出会わなければどうなっていただろうということが誰しもあると思います。映画もその中の一つに入るはずということで、人生を変えた3本の映画と銘打ってのコーナーをお届けしましょう、はい、今夜のゲストはこの方です、
はい、こんにちは、深川和美です。
はい、今夜はですね、ソプラノ歌手でいらっしゃいます、はい、深川和美さんに登場していただきます、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はちょっとオープニングで CM ソングをね、いくつか私ケイちゃん歌ってたんですよなんて話をお伝えしたんですけど、和美さんも数多くの CM ソングを。
そうですね、数多くはないですけど長かったっていう。
なんかあの関西人はもう間違いなく知っている。そうですね、代表のものと言ったら、
あ、言っていいんですか。
あ、いいですよ、全然。
あの朝日美容外科は長かったですね
朝日美容外科、
もう朝から夜中までずっとずっと流れてましたね
確かに、もう今すぐイラストとかも出てきますよね。
そうですよね、あの飛んでるやつでしょ。
飛んでる、そうです幸せな感じのね、でも本当に聞きなじみのある、
はい、
で実はですね、かすみさんが朝日美容外科の CM ソングを歌われてた時に、一瞬だけ私も朝日美容外科の CM ソング歌ったんです、でも一瞬だけっておかしいじゃないですか。
一瞬って、
私ちゃんとレコーディングをして、次この曲にしましょうって朝日美容外科ソングを取って、テレビで流れた。
更新時期みたいな感じ
ですね、はい、そうなんです、放映されたんですけど、朝日美容外科の社内で、あの新しいやつはどうにもしっくりこない、
あらま
これは違うと思う、元に戻してほしいという社長に直談判かなんかがあったそうで、すぐに和美さんバージョンに戻ったので、私2週間ほどしか流れてないっていう。
そうなんですか。
そうなんですよ、まあ、
よほど流れてたからね、耳についてたでしょうね。
よほどの違和感を感じたと思いますけど、
そんなにすぐ変わるということは相当な声が届いた
今までのね、あのイメージから急にね、ざわざわ感がねあったという。なので、ね、もう本当にいろんな意味でね、お世話になって。
いやこちらこそです。
いや、私なんかは、はい、かずみさんというと、そのまあ CM ソングなんかも、あのイメージとしてあったんですけど、もともとね、その音楽をされるきっかけとかって。
もともとまあピアノとかは大好きでずっと弾いてて、
はい、
でまあまあ音楽だけは得意な小学生中学生っていう感じですよね。こう合唱コンクールとかになったらいきなり出てくるようなピアノ弾く
脚光浴びてみたいな、
ような、それでだから、あのピアノの先生が音楽の方面の、あの勉強したらってずっと言われてて、私はする気さらさらなくて、
あららら。
でまあ公立の高校の受験の時に、あのまあ、公立の高校なんてめったと落ちる感じじゃないんですけど、
はい、
あの公立高校落ちたら、あの音楽するわとかって言ってピアノの先生と約束してたら、本当に公立高校落ちたんです
まあ大体受かったら何々始めようかなっていうね、前向きな話に。
そっか、あ、本当ですね。
結構よく聞くのもね。
今気がついた、
本当だ。もう逃げ場なくなった。
あ、そうそう、
覚悟決めますみたいな感じで、
いや本当だ、いや落ちたらやりますっていうね、あの約束だったら落ちたので、
はい、
それでピアノの先生と、いやあの落ちたし音楽するって言ってたよねって言われて、何しようっていうことになって、まあ、ピアノとかって言ったら、なんかクラシックのピアノって一日何時間も何時間も練習しないといけないらしくて、
はい、
であの私には向いてないと思って、であのユーミンとかアンリとか、まあ、サザンとか、
はい、
なんか好きやし歌するとかって言って、
そ
したらクラシックの歌の先生のところに行って、
はい、
いつになったらユーミン歌えるんやろなみたいなそのまま今日あの芸大入ったん
です。和美さんのね、その軽やかな声と話し方で、お話を聞いてるので、あの春の陽気の素敵な日にね、ワンピースと出会ったのみたいな話聞いてるんですけど、まあまあ波乱万丈
そうですね
あ、落ちてもた、ほなやらなしゃあないな、
そうそうそうそう、
ピアノ練習多いんですか、ほな歌ですかねみ
たいな、そうそうそうそう、そうですね、
イントネーションとね、喋り方変えたらだいぶイメージ変わりますけれども、はい、へえ。
でもなんかいつも和美さんそのすごく朗らかで、全ての出来事が振り返ったら全部楽しかったわねみたいな感じですよね。
あ、そうですね。すごく忘れるの得意なんですね。多分いろいろあったはずなんですけどね。忘却が身を助けてるってある友人に言われたんですけどね。
素敵なこと
だ。本当にそうだなと思いますね。
あ、じゃあその忘却の彼方に漏れてるかもしれないんですけれども、うん、人生を変えた3本の映画も掘り起こして、
それはね、あんまり忘却の彼方じゃなくて、未だにやっぱり見たらストーリー分かってても泣くし、ストーリー分かっててもなんか喜ぶしっていう、はい、映画ですね。
じゃあ早速ですけど、はい、まずは1本目、人生を変えて
1本目の映画は、もう1本目はね、もうダントツなんですけどね、やっぱり一番最初に映画館で見た映画で、まあ、そのまま本当にやっぱり音楽の道進んでるんで、やっぱりかっていう感じなんですけど、ザ・サウンド・オブ・ミュージックですね。
はー、うん、
ジュリー・アンドリュースの、
でも、イメージはぴったりなんですけど、うん、初めて映画館で見た作品がこの作品なんですか？
そうなんですよ。まあ、母も歌好きっていうのもありますけれどもね、まあ、音楽家じゃないですけどね、
はい、
だからもうよほど見てたのか、初めてザルツブルグに行った時、ザルツブルグが舞台って全然知らずに行ったんですけど、
うん、
サウンドオブミュージックの色ってこんなんやってんって友人に言ってたら、ザルツブルグの駅に着いたらサウンドオブミュージックのグッズだらけだったっていう。だからもうそれぐらいやっぱりなんか見てたんでしょうね。なんか緑の色とか、こんなんやったとかって言ってたんですよね。
まるで世界に来たみたいだって言ってたら、来てたんだよ、
来てたんですよ。そこが舞台だったんですよ。
まあ無邪気。
詳しく知ってないっていうね、う、好き好きっていうだけで詳しくはないっていう、
もうときめきっていう部分は大きく占めていらっしゃったんですよね、うん、
そうですね。
でもそれもやっぱり人生っていう中で運命の出会いですよね、うん、最初に見た作品が、
そうですね、もう本当にもうダントツですね。何回見ても泣くし、何回見てもドキドキするし、
うん、そうですね、うん、私もやっぱり母親に、うん、この作品は絶対見ないといけないわよって言って、うん、一緒に見ましょうって
あ、そうですか、
いう形でね、すごくそれも思い出深いですもんね、へえ、素敵な。そしてザルツブルグに行った時にこの色なのよってエピソードが素敵すぎて、
ちょっとザルツブルグ出てきたな
そうですね、私たち言っても新海地とかね、すぐ近くのね神戸の穴場スポットのしゃべりばっかりしてますけれどもね、そういうなんか映画との出会いからも、もしかしたら今のそのソプラノ歌手深川和美になる扉が
開き始めてたの、いやー、なってた気がしますね、やっぱりね、
かもしれないですね、うわ、導かれていますね。まだまだお話聞きたいので、次は、2本目。
2本目はですね、やっぱりこれも音楽が好きで、メリーポピンズですね、もうこれ もう何回聞いても好きなんですね、ワクワクする。
またメリーポピンズというと、そのさまざまな曲が出てくるんですけど、どの曲も素敵ですもんね。
スプーンいっぱいで何でも治るみたいなのは、はいはい、もうまあまあ、もうどの曲も好きですね。スーパーカリフラジリスエスピアリドージャス、スーパーカリフラジリスエスピアリドージャス、スーパーカリフラジリスエスピアリドージャス、スーパーカリフラジリスエスピアリドージャス、もう大好き
私大好きなのに、一度も歌えたことない。スーパーカリフラジリスエスピアリドージャス、スーパーカリフラジリスエスピアリドージャス、どうしても覚えられなく
て、だってもう幸せになるおまじないの言葉ですよ、覚えないと
覚えようと思っていつも見るんですけど、その後も素敵な曲いっぱい流れるので、結局失敗ばっかりまでしか分からないっていうそうですよね。やっぱりその、1本目のね、サウンドオブミュージックもメリーポピンズもそうですけど、うん、音楽っていうものに心ときめくっていうところは共通してるかもしれないですね。
結局やっぱりどっちも音楽ですもんね、
うん、
ストーリーっていうよりは音楽、まあ、ストーリーもそうですけど音楽ですね。
あと、まあ、メリーポピンズで言うと、まあ、ファッションとかね、時代性とか背景もすごく、
本当そうですよね。もう傘持ったらメリーポピンズの真似するとかね。
やりました、やりました。父親の一番大きい傘借りてね、ちょっとあの背の高いゴミ子の上から飛んだら、ね、すごい怪我したこととかね
よほど私よりすごい
ありました、ありました。本当になんかその世界にね、
はい、
もう魔法の世界なんだけど、うん、手が届きそうな、
うん、本当に
めくるめく ね世界観ね、
はい、
うん、なんかでもカズレさんと話してたなんかもうメリーポピンズの世界にいるような気分になってますそしてもうこのスタジオが幸せになるおまじないで満ちてるような
言えるようにしましょう、言えるように
歌い切っていただいたのもすごく嬉しかったです、
ね、だって手拍子やまないからこれは歌わないといけないと思って
嬉しいな。いやでもすごくラジオ聞いてる方もうなずいていらっしゃる方は非常に多いと思いますね。さまざまな名作がある中でも ね、もういつ見ても
本当
初めて見た時と同じぐらい心ときめく、
うん、本当そうですね、
作品ですからね、
ダン、うんうん、トツですね。
はあ、ダントツ。翔平さんはちなみにご覧になられたことありますか？
メリーポピンズですか？いや、ご覧になったことないです。だから幸せのおまじないに全然ついていけへんかったけど、
じゃあまあその言葉だけ
すごい楽しいんですけど、確かにね、うん、あの女性が特に何度も見る作品かもしれない。
翔平さんが大好きっていうのは聞いたことあって、
はい、ああ、やっぱそうなんですね、
う
ん、
もう公民館に通い詰めて、あの仮一本だけ見れるんですよ毎日、毎日メリーポピンズってメリーポピンズって書いて、あ、メリーポピンズの子来たわって言われるぐらい
そんなに、わ、すごい
見に行ってましたけどもね、
それはすごい。
でもなんかあの和美さんっていう方の人生にこの映画が、うん、サウンドミュージックメリーポピンズというものがいろんな扉を開けたっていうのはすごく納得がいきますよね。さあ、 あのメリーポピンズの話をしたらまだまだ歌ってくれそうなんですけど3本目の作品もぜひぜひ教えてください。
3本目はですね、まあ、あのフランス映画ですね、1966年の、男と女っていうクロード・ルルーシュ監督で、ダバダバダダバダバダっていう、あ、音痴でした
私はもう目つぶってましたけどね、
はい、また最後まで言ってくれるから
これでも手拍子ちゃうしな
体ゆっくり揺らすし、
はい、我慢、はい、
もう本当に世界中で大ヒットしてる曲ですよね、うん、で あれはもう本当本当にもう私は究極のもう恋愛映画だと思ってて、ですごくその映画そのものも好きだし、音楽がまたフランシス・レイというね、あの作曲家で、どの音楽もまたいいし、で大好きな映画なんですよ。それでそのピエール・バルーさんっていうね、あのダバダバだって歌っておられて、まあ、作詞もされて歌を歌われてた方が東京でライブがあるって聞いて、はい、ちょうど私東京にいた時期で、で友人に教えてもらって、戸川雅子さんの青い部屋っていうね、ライブハウスでコンサートがあって、で見に行ってたら、
うん、
ピエール・バルーさんってドキュメンタリーも作られてたんですね、ご自分で映像を撮られて、はい、でそれをもうかぶりついて見てたら、ピエール・バルーさんからしたら、なんでこの子はこんなに熱心に見てるんやろうと思ったんだと思うんですよ、
うん、
で終わってから声かけられて、
うん、
まだ見たかったらうちにおいでって言って、奥様は日本人の方で、でその方も来て、奥様もどうぞどうぞいらっしゃいいらっしゃいって言われて、
うん、
でじゃあ来週行きますみたいな感じで
軽やか
もうすぐに行ったんですよ、
うんうん、
そしたらもういろんなドキュメンタリー見せていただいて、それが私の好きなもうアーティストがたくさん、もうたくさん出てるドキュメンタリーだったんですよ。なんかこう写真家の方だとか、もうフランスのね、まあそもそもフランス好きですからね、でそれがもう生でドキュメンタリーで出てって、ですごく仲良くなって、
はい、
じゃあ夏フランスの田舎にの家にいるから、来れるならおいでって言ったら、はい、わかりました、行きますみたいな感じで、その頃ね、なんかね、毎年フランス行ってたんですよ。夏には限ってないですけど、それで本当に田舎のお家に行かせていただいて、そしたら世界中からミュージシャン来てるんですよね。
夢のような、
もう本当に本当に夢のような、もう谷底一つ、そのピエールさんのお家で、で世界中からミュージシャン来てて、もう朝からもうギターの音は聞こえてくるわ、もう、うん、もうみんないろいろいろんな部屋にしばらく滞在してるみたいな。私もしばらく滞在してたんですよ、3週間とかなんかそのぐらい、
もう本当にその夏の時期をそこで過ごしていたっていう。
そうです、だからミュージシャンがいろいろとそこで夏の時期を過ごす。そしてその地域の、まあ、フランスの田舎ですけど、その地域のフェスティバルとかになんか出させてもらったりいろいろしたりして、
はい、
本当にあの映画で好きな曲だった人のお家に毎年遊びに行ってたみたいな
人生変わりすぎましたねいやもうダバダバだって遠くから聞こえてくる素敵な音楽だったのが、かずみさんが聞いてるのが、ね、目覚めたらダバダバあ歌ってるみたいなぐらいの距離感に急に変わっているので
それであの彼の娘さんと一緒に CD を作ったりして、でそれはフランスで録音したり日本で録音し、神戸で録音したり東京で録音したりいろいろして、アミチエっていう CD があるんですけどね、
はい、
でそれはあのピエール・バルさん本人も歌ってくださったりしてて、でもえらい贅沢なあの CD になってるんですけど、
はあ、
もうそれ もう2004年かそのぐらい前の CD ですけどね、
うんうんうん、
だからそ の, あもう後も亡くなられたのが4年か5年かぐらい前なんですけど、その亡くなられる前の年もあの神戸のトアロードに遊びに来てくれてますし、
そうなんですね、
本当にいろいろと お付き合いさせていただいてました、こう家族単位で。
はあ、じゃあもう映画でそれこそ心惹かれて、うん、その和美さんが動き出したのが、
うん、
まあ言ったらもうずっと人生の、
うん
うん、共に過ごすというぐらい、
もう仲良しの家族ですね。
へー、うん、すごいです ね,
ねよく考えたらすごいですね。
あのすごいです
ね、人生を変えた3本の映画っていう、うん、このシリーズね、うん、本当に数多くの方にお話をお伺いしてきて、うん、毎回ね驚くんですけれども、うん、ちょっと桁違いに今驚いて、
ね、あの実際の行動につながってるのが
そうですね。ね、その CD もね、
うん、
遊びに行った時点でもうちょっとあのもう映画の話を聞いてるような、
うん、
一つの谷底を全部がね、それはもしかしてサウンドオブミュージックみたいな色なのかしらと思いながら聞いていましたけどもね。すごいでしょ、
本当に敷地内に川があってね、
はい、
本当にもうみんなそこで川で遊んだり、あのでレコーディングスタジオがその川の横であるんですよ。だからあのそこのスタジオで録音もしてるんですけど、犬が川に飛び込む音が入ってたりとかね、そんな感じです。
うわ、うん、素敵。中澄さんの声がこんなに透き通っているのがなぜなのかっていうことがもうお話聞いていてすごく分かった気がします。
そうですか。
うん、これぜひ皆さんもね、うん、あの映画との向き合い方、本当に人生が変わるね、うん、そんな扉があるっていうね、うん、ことが伝わったと思いますのでね、皆さんもまた改めてご自身の人生を変えた3本の映画セレクトすると楽しいかもしれないです、うん、さあこの後 CM を挟んでですね、あの、はい、映画の話はもちろんなんですけども、深川和美さんが気になってしょうがないリスナーの皆さんにもう少し詳しくお話を聞いていきたいと思います。それでは一旦 CM です。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ。さあ今夜はソプラノ歌手の深川和美さんに人生を変えた3本の映画お話を伺いし、非常に驚きましたが、そのお話の中で、
はい、
その男と女ダバダバダを作詞されて歌われていたピエール・バルサンさんが、あの神戸のトアロードにもね、来られてたんですよなんてお話がありましたが、はい、神戸のトアロードに今あの素敵な場所があると伺ったんですが、
私の主人がやってて、私もあの音楽関係以外の時はそこにいるんですけど、あのジャズ喫茶木場っていう、のがトアロードにありまして、
うん、
でそこであの時々ライブしたりするんですけどね。だからあのこっそりピエール・バルさんのライブしたりもあったんですけど、告知するとすごく大変なことになるので
こっそりの規模がすごいですね
してました。
あでもあの木馬さんはね、はい、伺ってもあの素敵な音楽が流れていてとかの時間の流れが、うん、それこそあの、うん、フランス映画のようにこう変わりますよね。
あそうかもしれない。あ、うん、フランス人とか大好きなんですよ、うん、木馬のこと。
あそうなんですね、うん、
なんか日本人よりなんかそうかもしれない、うんうん、なんかどっか共通点があるのかもしれない。なんかやっぱり日本ってちょっとスピードが速いのかもしれない。
そうですね、うんうん、木馬で、あのトアロード側にの席に座って外を見ていると、ちょっと早送りに感じたりするようなそうちょっと時空の違いがね。
そうかもしれないですね。
お店の中に入るだけであるっていうのがね、うん、本当に特別なお店ですよね、
うん、
で和美さんは、はい、そのまあ木馬のある、ね、トアロードをとても愛していらっしゃるっていうことで、
はい、
もう明日からかなゴールデンウィークの後半でね、はい、お休みが続きますけれども、はい、その最終日5月の6日に、うん、トアロードの素敵なイベントがあると伺ったんですが。
そうなんですよ。トアロードの晴れ娘っていうイベントなんですが、
はい、
これはあの松本隆さんって作詞家の松本隆さんが、うん詩を書かれて鈴木茂さんっていう方があの作曲をされた未発表曲があるんですよ、
うんうん、
だけどトアロードってついてるんですよ。すごくないですか。
素敵ですね、うん、
それで、まあ、未発表曲なんですけどお願いをして、トアロードで発表できないかということで、で、まあ、私を含めいろんな歌手の人たちと一緒にそのトアロードの晴れ娘の曲をあのお披露目するというか歌うというか、うん、そういうイベントがあるんです。
はい、これトアロードの晴れ娘です。そしてトーク&ライブ with 松本隆ということで、はい、あのチラシにねとっても素敵な松本隆さんの写真が載っているんですけど、
は
い、
う
ん
ありますね、海外のような
そうですね、この中のフランスを感じるようなこの松本隆さんが立っていらっしゃる場所があ
木馬です
ね、のエントランス入り口のところなんですよね、うんはい、なのであの本当にね素敵なお店なのでお店にも足を運んでいただいて、もちろんこちらのイベントもねリスナーの皆さんにご紹介しようと思っていたんですが、あの非常に人気があってですね、あのチケットの方がもう売り切れてしまったということなんで、あそうなんだなと
一瞬でした
情報としてね深川和美さん生で見たいなと思ってる方にあいけるかなと思わせといたら、まあ、夢幻の映画のように、ね、手は届かないという情報になってやってしまいますけれども、うんま、ただこの木馬というお店の方は、
はいはい
通常営業お休みとかってあるんですか。
あそれはね今何曜日にしようか決めてる最中
和美さんらしい、まあまあ、お休みだったらねあフランスに帰ってるのかしらねとかね思っていただくということで、ねうん
まあ、あの週末は絶対空いてます。水木金土日は絶対空いてますけど
今検討中
検討中な感じなんですよ。ゆるくてすいません
非常に軽やかでいらっしゃいますぜひね皆さんあのトアロードの風を感じにねあの散歩をしながらそして木馬でその、はい、ちょっとあのフランス映画のような時間も楽しんでいただけたらなと思います、うんうんうん、あっという間ですけれどもねそろそろお時間となってしまいました。本当に楽しい時間でございました今夜のシネマアイラジオゲストに出演してくださいましたのはソプラノ歌手の素敵な深川和美さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに。シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取りオンリーワンの作品作りを追求しています。